って私についてこないものは私にふさわしいものではありません。自分の命を自分のものとしたものはそれを失い、私のために自分の命を失ったものはそれを自分のものとします。多くの主イエス様の救いに預かった人々が自分に対する主の御心は何であるかを知っていないことは大きな悲劇です。私たちは主の我々に対するご目的を深く知りたいものです。私たちの心の目が主のご目的に開かれるなら、今までのいろんな問題や悩みや苦しみは私たちのうちに、また私たちを通してうちに住んでおられるイエス様が現れるためであったことがわかります。私たちの過去に起こった出来事で無駄は一つもありません。イエス様は最善の道を歩ませてくださいました。どんなに苦しい時も、また先が見えなく苦しかった時も、イエス様はそのような時にも最善をなしていてくださったのです。これらのすべてのことはただ一つ、イエス様は栄え、私が驚いるためになされてきました。イエス様の霊が我々のうちに自由を得るために、外なる人は砕かれなければなりません。主イエス様はこの目的を目指して私たちを導いておられます。その導きは一人一人によって違います。ある人には早く、ある人には遅く、主は働きます。大抵の場合、自分がゼロとなり、自分のうちに主を主とするには長い時間がかかります。心のうちに主のご支配を妨るものを持っていますので、主は前へ導くことができません。また主に捧げていないものを持っておられるなら、今日それを主にお捧げしましょう。イエス様よ、あなたのために、兄弟姉妹のために、またあなたを知らざる人々のために、私はすべてをあなたに捧げます。あなたが私のうちに、あなたを通して外に現れることができるように、私は私自身のあなたにすべてを捧げいたします。と、すべてを主に明け渡したいものなのではないでしょうか。今までに自分自身に恐れをいただいたことがあるなのでしょうか。いくら救われたとしても、どんな悪いことでもできる可能性を持っているということを気づいたことがあるなのでしょうか。巨人ゴリアテのような自我が自分の前に立ちふさがり、どうしてもそれに勝つことができず、パブのように、私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。イエス様は言われました。自分の命を愛する者はそれを失い、この世でその命を憎む者はそれを保って永遠の命になるのです。自己否定は自分の権利を捧げることです。自己否定は自分により頼まないことです。私の心ではなく、あなたの御心をなしてください。これがイエス様のご生涯の変わらなかった態度でした。ですからイエス様から 恵みの流れが命の泉が人々に分け与えられていたのです。私たちの考え、私たちの感じ、私たちの意思すべてを主のご支配のもとに置かれるとき、私たちの内からも命の泉が湧き出てくるはずです。私たちの生まれながらの考え、感情、意思は霊的ではない。これを御霊の支配に委ねるとき、初めてそれは御心にかなうものとなります。それらを主に捧げることにより霊的なものになれます。自分自らの考え、感情、意思を自分からイエス様に捧げなければ、私たちの内から主の命は流れ出ないのです。大勢の人が一緒にする決心ではなく、一人一人が決心しなければならないのです。主よ、私は自らにも絶望しています。自ら何にもすることができません。どうか私を通してご自分の御心をなさしめてくださいと言いたいものです。アブラハムは息子であるイサクを捧げる前にイシュマエルを捧げたのです。多くの救いに預かった人々は反対のことをしています。イシュマエルを捧げようとせず、イーサクだけを捧げます。自らの肉の力で主に仕えようとする。清めは罪の解放よりもっと深く大きいものです。それは自分の意志を主に捧げ、自分の支配をイエス様に委ねることです。アブラハムは勇気を振り起こして、自ら出たイシュマエルをアラノに捨てました。その後でアブラハムにもたされた主の祝福はどんなに大きかったことでしょう。アブラハムの生涯の生活を私たちも送るためには何をやったらよいなのでしょうか。アブラハムと同じように、自分の最も愛するものを主に捧げることによって生涯の生活を送ることができます。ドイツの、アイトリングの神学の、前の校長先生であるヘイデ姉妹は、自分の生まれながらの性質を非常に苦にしたことがありました。いつも悪魔に試みられ、お前は繰り返し繰り返し同じ失敗をしている、お前はもうダメな人間だと言って囁いたのです。けども、ある日姉妹は一つの夢を見ました。夢はあまり大切にしない方がいいと思う。夢は夢なんですけど、彼女にとって非常に、いい経験だったらしい。夢の中で、遠く離れた十字架を見たんです。ああ、十字架か。もう少し近づくなると、どなたかかかってる。誰かな。急にもびっくりしたんです。自分だったんです。それから悪魔が攻めてきました。この時十字架につけられた自らを指し示したところ、悪魔は逃げてしまった。もう十字架につけられたから、死んじゃったから、もう攻撃する必要はない。ある兄弟は8年間集会から離れてしまったんですけど、また戻ってきました。その時の告白とはどういうものであったかと言いますと、 私は躊躇が見つけられていなかったのですと。まあ、十字架を見ると、そこには主イエス様だけでなく、私たちの古き人もそこについています。ローマ書6章6節ですね。私たちの古き人はキリストと共に十字架につけられたのは、罪の体が滅びて、私たちがもはやこれからは罪の奴隷でなく、となくなるためであることを私たちは知っていますとあります。どんなに悪魔が攻めてきても、私たちはこの御言葉を持って立ち向かうことができます。イエス様の勝利は完全です。イエス様は私たちの古き人と共に十字架につけられて亡くなってくださいました。生きているのはもはや私ではなく、イエス様が私のうちに住んでおられる。悪魔は私たちに対して何の権もない。悪魔よ退けということができます。私たちの持てる問題が何であろうと、イエス様の御臨在を深く心に覚えるまで主の御前に静まり、主の臨在を確信したならば、御言葉を開いて主の声を聞きましょう。そうしていくなら、日々新たな力を上からいただく勝利の生活を送ることができるのです。日々新たに探ることとは何という恵みなのでしょうか。